皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回ももちろん、ペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう、例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは、6月の24日月曜日、今日はいつもよりも少し早めで、朝の10時30分を超えたあたりなんですけれども、ほぼほぼ日本全国梅雨入りしまして、中には沖縄、奄美は梅雨明けしましたけれども、ジメジメしたそういう風なお天気に変わり、曇ってたなと思ったらやっぱり急に雨が降り出したり、かと思えば、雨降るはずやのになんかまだ今晴れてるで、みたいな。ところで、不安定なお天気が続き、気圧の方が低いので、頭痛持ちの方、どうですか？大丈夫ですか？ペルペルの近くでは結構頭痛持ちの方がいらっしゃるので、こういう、ちょっと雨が降りそうな感じの低気圧のお天気になりますと、非常に苦しい感じで過ごされてる、その姿を見てるんですけれども、頭痛持ちの方にとっては本当に嫌な季節を迎えましたけれども、ペルペルの方も今日ですね、今現在はちょっと曇ってまして、雨が降るかな降るかなみたいな、そういう感じなんですけれども、朝、最近は結構早めに起きてまして、6時超えてもう起きてるんですけども、その時には結構ですね、太陽のお日様が、さんさんと輝いてまして、ここぞとばかりに、ミニトマトの方の仕立てをですね、この間までは2本仕立てでしてたんですけれども、ちょっと大きくなってきましたので、そろそろもう1本、木を、棒をですね、足しまして、3本仕立てにして、紐でくくりつけて、安定した感じで、いらない葉は切ってやり、で、いい環境で、ますます、実がですね、なってくれたらいいかなっていう思いで、3本仕立てにしていきまして、とは言いましても、ペルペルは今年はですね、4株ミニトマトを育ててるんですけれども、そのうちですね、やっぱり3本仕立てにちょうど今いいのは2株だけだったので、2株についてはもう1本ずつ棒を刺しまして3本仕立てにして、もうあと2株については、いや、これはまだ3株には早いかな、みたいな感じで、今年はですね、ミニトマト、こういうのを始めてから2年目なんですけれども、まだそんなに経験はないんですけれども、それでも去年、やっぱり1年こう見させてもらったので、その、経験と余裕も少しあるので、その苗に働きかけて様子を見ながら、この株は3本仕立てにしようかと。この株は2本仕立てでまだええわ、みたいな。そんな判断をするようなことができるようになり、そういうことを今しておりました。で、またですね、今日ちょっと早めに収録してるのは、今日午後から、前もちょっと言ってましたけども、人間ドックの結果がですね、出てくるということで、ちょっとあんまりですね、また、いつもは全部終わるぐらいの11時半過ぎぐらいに収録をしてるんですけれども、バタバタしてる中で収録するのもなんかなと、こちらも落ち着かないし、皆様にも失礼な放送になってはいけないなということで、少し早めに収録してるんですけれども、その人間ドックの結果、またここでも話すことがあるかもしれませんけれども、去年はですね、初めて、横隔膜が上がってますよ、みたいなことあって、いろいろ再検査をして、癌の疑いはありませんね、と。とりあえずは、ちょっとまた1年ごとに経過を見ていきましょうか、みたいな。そんな感じで言われたんですけども、さて今年はですね、どんなことを言われるのかなっていうのを少し、ちょっと不安にも思いながら、今ちょっと収録をしてるってところで、かとはいえですね、そんなことばっかり気にしてたらですね、皆さんに失礼な放送になってしまいますから、そういうことはちょっとここに置いといて、話の方を進めていきたいと思うんですけれども、今ですね、前場の方の様子なんですけれども、株の方は、最初はですね、下げて始まったんですけども、今はですね、 少し戻してまして、上がってきてるんですけれども、でもその上げもですね、勢いはそんなに少ないので、金曜日よりは少し上げてるんですけども、これまたですね、下がる恐れもあるかな、みたいな。まあでもですね、まあ全体的には今日はそんなにも材料がなく、まあまさにこう上がったり下がったりの様子見のそういう日かな、みたいな感じで思っておりまして、まあそれでもですね、まあ皆様からこの間からですね、おすすめしてますリートの方は、まあこれまあ上がっているものもあれば、下がっているものもあればってことで、まあいろいろ、解釈はあるところなんですけども、また、買い場に来たかなというふうに思ってまして、まあ、日銀の長期金利がですね、また上がってくる可能性があるということ、それからですね、日銀の、国債の買い入れを少なくするということ、まあ、このあたりのことが関係してきまして、まあ、リートについてはですね、ちょっと逆風吹いてるかなというのがあるんですけど、それでもですね、ペルペルは、それで下がってくれた方が非常にですね、投資しやすいというのがありまして、まあ、まあ、そのビジネス的には、この不動産っていうのは、確かにその金利に影響されるんですけども、収入の方が非常に安定しています。まあ、この会員ビジネスというか、ストック型のビジネスといいますか、まあ、学習塾もそうなんですけども、毎月決まった、お月謝をいただくってことがあり、非常に、経営の方は安定してまして、まあ、不動産の方もそういう意味では安定してますので、まあまあ、その人気が薄くなると。金利が上がるかもしれないということで人気が薄くなるってくるともちろん株価が下がりますので、だけども収益は安定してくるということで分配金も安定したものが入ってくるってことで、まあペルペルの場合は資産については膨らんだり縮んだりするものであり、大事なのはキャッシュフローであると、そういう考え方なので、まだですね、この今まさにリートについては買い時に来たんじゃないかなというふうに思ってまして、で、どの辺を狙ってるかっていうのはもう前からもう一定してまして、変わらずですね、皆様に言ってるのはあくまでもペルペルの意見なんですけども、3249の産業ファンド、こちらの方は、利回りが、5.45%。さらにですね、あとはですね、ちょっと待ってやるよ。いろいろあるんですけども、3481、三菱地所物流リート、こちらについては、ちょっと待ってくださいね。3481、こちらの方は、利回りの方が 4.97%。こっちがかなりまた出遅れてますので、三菱買い頃ではないんじゃないかなと。で、さらにですね、他にはこれも皆さんに言ってたんですけど、これリートじゃないですけれども、こちらの方はもうこれもですね、皆さんにちょっとおすすめした時には下がったんですけど、今はだいぶ上がってきまして、まあ、今日はちょっと下げてますけど、6417三強とパチンコ絡みなんですけども、こちらの方が、配当利回りの方が 4.77%。しかし、優待もありますから、さらに 5% 超えてくることになってまして、さらに、あるいは、こちらの方、こちらの方も出遅れ気味なんですが、ちょっと待ってくださいね。これは学習塾関係なんですけれども、9733長瀬。こちらの方は、配当利回り 5.49% と。まあ、このあたりをですね、変わらずしっかり監視しながら、今日はまだ陽水モードでそんなに下がってませんし、逆に上がってるんですけども、また大きく下げた時、大きく下げた時っていうのは、まあ、状況にもよるんですけど、一般的には、日経平均が900円以上下げた時、あるいは 金利落ちに伴って株価がまた大きく下げているとき、こんなときには今言った銘柄をチェックしながら買っていきたいかなと。まあ、こんな風に考えてます。だけれどもですね、ちょっと皆さんに一つだけですね、あくまでも個人の意見なんですけども、この銘柄については、まあ、ちょっと考えられた方がいいんじゃないかなという、その銘柄について申し上げておきますと、まあ、この間からね、ですね、皆さんに、信頼のおける、クオカードの優待をくれる銘柄ってところで、割とですね、学習塾は解約しませんよと。まあ、他の銘柄については、クオカードは結構人気なもので、クオカード、うち優待始めますわーって感じで、わーというふうに人気を集めておいて、いきなりですね、やっぱりやめますみたいな。そんなことをする会社もあるんですけれども、だけどもですね、学習塾はさっき言いましたように比較的ですね、会員ビジネスで収益が安定してますので、まあ、分配金、配当金も安定してますし、優待についてもなかなか解約しないというのがありまして、皆さんではステップとかいろいろ紹介したりしてたんですけど、だけどもですね、ちょっと、まあ、いろいろ詳しくなってこられるといろいろ調べて、ん？これってペルペル全く言うてへんけど、利回りめちゃめちゃ高いやんけ、みたいな。いうふうな銘柄が実は学習塾にもありまして、それはどの銘柄かって言いますと、9760、新学会ホールディングス。これは、ペルペルは、おすすめはしないと。確かに今株価がめちゃめちゃ安くて、237円と。100株であれば23,700円で買うことができまして、まあ、1000円のクオカードもついてくると。株価237円で1000円のクオカード、めちゃめちゃ得やんと。で、配当も、これほんとわずかなんですけども、1株配当 2.5 円ついてまして、100株ですと250円と。で、クオカードが1000円で1250円と。まあ、これだけで、まあ、利回りの方が 5.27% 総合利回り、増えてくるんですけども、さらにですね、これ北海道の学習塾なんですけれども、自分のところの学習塾で使える値引きの券と、あるいはここスポーツジムを持ってますので、スポーツジムで使うことができる、その3000円のその券がついてまして、これも入れますと、17.9% という破格の、利回り、総合利回りになってくるんですけども、まあ、これについては、ペルペルは、あまりおすすめはしないと。で、これもですね、よく、もう本当に、慣れてこられると分かってくると思うんですけども、数字がですね、めちゃめちゃいい総合利回りやで、と言ってても、それはですね、マジック的なところもありまして、まあ、あくまでも言いにくいんですけど、個人の意見なんですけども、この新学会ホールディングスっていうのは、北海道が地盤で集団指導塾、北大学力増進会が主力。で、今は学研ホールディングス、城南進学研究者と資本業務提携という紹介がされていまして、まあ、東証スタンダードに上場されてまして、ここで、でもね、平均年齢の方が 56.8 歳と。なんぼど高齢やねんと。平均年収の方が527万円と。まあ、このあたり。従業員が単独であれば3人。連結であれば147人というところで、まあ、ほとんどがバイトの先生とかを雇ったりしながらしてるところなんですけども。まあ、株主の方は、まあ、ほとんど、経営者とか、経営者の奥さんとか、その弟さんとか、まあ、その同族会社的な、色彩が強く、で、今やもう完全に、学研が、まあ、北海道地盤ってことで、まあ、自分にとってもメリットがあるってところで、資本業務提携してるんですけれども、まあ、ちょっと失礼なんですけれども、かなりやっぱり高齢なので、馬力はないかな、というあたり。で、いつ、まあ、これを完全に学研が、まあ、後をもうそのまま継いでいくのかな、と。 で、学研がこれ後を継ぐとなると、もしかしたらこの優待とか配当率でも全く変わってくる可能性があると。方針が変わりますから。だからそういう意味で、今は、総合利回りで全部加えたら 17% 超えてるんですけども、まあ、後々どうなるかな、みたいなことがあるので、これについては数字で、素晴らしいなと。学習塾ええなってベルベルも言ってたし、これ、また全然言ってなかったから、ええの見つけたわってことで思われるかもしれませんけど、あくまでも個人的な意見ですけど、これはちょっとお勧めせえんかな、みたいな。そういうあたりのところをちょっと皆さんに、伝えとこうかなと。あくまでもベルベルの意見なんですけれども。まあ、さて今日はですね、あと、まあ、時間結構経ってしまいましたけども。まあ、やはり最近のですね、近況報告と、あと、ペルペルがですね、今力を入れている野菜と果樹栽培の、まあ、ハーベストフロー作りというあたり、このあたりの、まあ、報告とかをしながら、皆様に参考になればいいかな、みたいなところで、ちょっと、まあ、言っていこうかな、というところなんですけれども、まあ、飼育場所はですね、全部で、4箇所に分けてんのかな。で、今、2階の東側のベランダの方では、まあ、1号を栽培してまして、まあ、前回の放送では、まあ、最初2株買ってきて、四つ星という品種だったんですけれども、これがですね、先週の段階では、14株、7倍まで増えましたよ、と。だけども、右がですね、灰色カビ病とかになり出しましたみたいなところで言ってまして、だけどこの灰色カビ病っていうのは、その実をですね、切って捨ててしまえば元の株には全く影響がないので、ウイルスでもないので、まあ、なんとか乗り切りましたよというあたりだったんですけども、さあ、1週間経ちまして、今回はですね、残念ながら増えたどころか、減ったてしまったよと。とうとうこれ初めての減るという経験なんですけれども、ランナーから伸びた、まあ、子供の株が2株枯れてしまいまして、まあ、だから今全部で12株。2株から始めて今12株なので、6倍の拡大。まあ、でもそのペースは減りましたよと。いうあたりで、これなんで減ったのかっていうのがまだはっきりはわからないと。だけれども、もしかしたら、やっぱりその土にあるカビ菌が何らかの影響を与えた可能性があると。で、これがですね、灰色カビ病が、まあ、葉っぱとかに影響を及ぼしたのか、それとも、そのカビ菌がですね、最悪炭疽菌、炭疽病につながっていきますと、そのイチゴの株自身を枯れさすみたいなところがあるので、もしかしたらその影響が来ているのか、まあ、そのあたりはちょっとまだしっかり薬かなんかで調べてみないとわからないんですけれども、でも今のところ薬で調べるっていうのは考えていなく、ただただ、まあ、自然との戦いかなと。まあ、今、まさに、こう、ムシムシと暑くなってきたので、病原菌が活発に活躍する、そういうシーズンになってきましたので、まだまだ、これからですね、そういうのが現れるかもしれない、枯れてくるかもしれないと。だそれを、どんどんランナーで、株を増やしながら、その様子を見ながら、それと戦って、対応を考えていかなければならない。というあたり。で、ちょっとイチゴ作り、まあいい意味でいい勉強する機会がやってきましたよと。だけどもイチゴ栽培についてはペルペルはやっぱり魅力を感じていますので、これをですね、まあ今後どうやっていくのかっていうのを今回のこの試練というか、まあ勉強させてもらう機会をしっかりと活かしまして学んでいきたいかなと。ほんで、姿勢としては、肥料とかをやりながら、まあ、新しい株、ランナーで増やせるだけ増やして、様子を見ていきたいと。で、今はですね、用心しまして、そのままランナーを親株に取り付けたままで、9月になって、ちょっと天気も一段落しまして、涼しさも出てきたあたりで、根っこの方もしっかりと、小株、孫株の方、出てきてると思いますので、そこで初めてプランターに植え替えて、 秋の収穫を狙おうかな、みたいな。そういうことを今考えています。だけれどもですね、これいろいろ今思ったのは、やっぱり土の中の菌が一番問題なので、その水の跳ね返りがやっぱり一番心配されますので、気をつけてしっかりとあんまり跳ねないように水やってるんですけれども、やっぱりですね、その、跳ねるのを防ぐために、なんかカバー的なものをかけなければならないかなってことも考え始めてますし、あるいはですね、これ、自然農法でやられてる方は、結構その草とかも生えてる中でイチゴを植えられてるんですけども、なるほど、そういうことかと。草が生えてると、その草が保温効果もあるし、土の跳ね返りも防ぐので、だから、いろいろと、そういうですね、土のカビ菌が、土の中のカビ菌がイチゴに当たらないように、そういうふうにしている、そういう自然農法の良さやねんな、ってことも、なんか考えさせられたかな、みたいな。そういうことも思いました。さらにですね、自然農法のいいところとして、最近また思ってるのは、最近ペルペル、ジャガイモの方も植えてるんですけど、ジャガイモの方は草を生えっぱなしにしてるんですけども、それなんでかって言いますと、まあ、コガネムシの幼虫が、やっぱりですね、気をつけてても、やっぱり卵を産みつけられてると、産みつけられてるというのが出てきまして、そうなった結果、まだそこまで発見はしてないんですけれども、やっぱりコガネムシの幼虫が、まあ、一つの鉢の中におそらくたくさん、まあ、いてるんちゃうかなと。そいつが根っこを食べて悪さをすると。まあ、自分が生きていくためなんですけれども。だそれを防ぐためにもこの雑草というのが実は役立っていて、本来のものの根っこよりも雑草のとかの根っこの方が柔らかいですし、食べやすいから、そういう幼虫にとっても美味しい餌になるんじゃないかなと。そう考えると、雑草をしっかりと丁寧にこう抜き取ってると、本来育てたいと思う作物の根っこをコガネムシの幼虫が食べると。でもそれをですね、防ぐにはですね、雑草の根っこがあれば、そっちを先食べるので、まあそうやって時間稼ぎしながら、ちょっと時々掘ったりして見つけたら取っていくかな、みたいな。まあそういうことで対抗しながら、まあやっていこうかな、みたいな。そういうことを考えています。まあ、他にも今、1階の南側のフェンスのところでは、ブラックベリー、これがですね、今順調に伸びてきてるんですけれども、まあ、花の方が、あれ最初咲いて、これがですね、受粉して実ができ始めて、今その実の色がですね、まあ、ブラックベリーっていうのは赤色になって、その後熟して黒になると。いうことなんですけども、まあ今はですね、まだ赤になる手前の、ちょっと茶色っぽい感じの実になってまして、これがやがて熟して赤になり、さらに熟して食べ頃の黒になるみたいな。そんな風になるんですけども、それがですね、花がそんなにつけへんなーということを思ってたんですけども、でも改めてよくよく調べてみると、ブラックベリーというのは、やっぱりですね、花が咲いて実がなるのに1年ぐらいかかりますよと。だから今できてるのはこれ去年伸びた芽であって、去年伸びた部分に花が咲いて実がなるってことですから、まあ、今年については、まあ、しっかりと枝が伸びて今フェンスに誘引して形を整えると。まあ、それが今年の作業であるかなと。だから実についてはもうあんまりできないやろなということで、まあ、今、改めて勉強になったかな、というあたり。まあ、今、ブラックベリーの方は7月の中旬から8月の下旬に、実がですね、食べ頃を迎えると聞いてますから。まあ、今年についてはその去年の枝の、その花の収穫しかないかもしれへんけども、来年に向けてしっかりと、まあ、大事に形を整えながら育てていきたいかな、と。でもこっちの方は、この間から言ってますように、鳥がですね、葉っぱに糞をかけたりしまして、ちょっと狙ってるところもあるので、まあこちらとしては、まあ実に網をかけたりとも、まあ思ってないので、まあでも実が少ししかないのでね、別に網かけてもええかなってところなので、まあちょっと様子見てまた考えますけれども、 まあ、鳥もやっぱり来るから今のところは毎日様子見ながら警戒だけは続けようかなと。まあ、そんな風に思っています。あとさらにその南側のフェンスではミニトマト、こちらは順調に今育ってまして、まあ、この間から収穫をですね、1日8個から10個ぐらい、毎日毎日、収穫ができてまして、もう今の段階で、苗の元は取れたんじゃないかなと。まあ、ちょうどこれ植えたのがゴールデンウィークの入る、全くその初めの時で、4月の28、29あたりに苗が半額になってるのを、半額ではないな。まあまあ、3割引きぐらいになったところで、サントリーの苗を変えまして、今年も今順調に育ってきまして、まあそんなに虫に食われることもなく、油虫も全く発生してませんし、まあただですね、葉っぱの方が黄色になってて、あれというのがありまして、まあミニトマト、葉っぱ黄色っていうのは、これ病気ではなくて、何らかのちょっと加減悪いとこが出てますよっていうなんか信号を出してるというのがこの葉っぱの黄色に当たるようなところで、なんか水をやりすぎても足りなさすぎても葉っぱが黄色になりますし、肥料をやりすぎてもやらなかすぎても葉っぱが黄色になるってことで、まあどっちの状況かはまあ自分がですねしっかりと観察して見極めてください的なところで、でペルペルもいろいろ考えてみたんですけども。まあ、ペルペルの家は3階建てなんですけども、まあ、3階の一番上のところに、まあ、軽い、屋根が、ありまして、その屋根が、この1階の南側のフェンスのところを少し上からですね、まあ、かぶせてるみたいなと、3階からなので1階まで少しちょっと距離があるので、結構、あんまり雨が降ってもですね、そのまま雨がまっすぐ降るわけじゃないので、斜めに降ったりもするから、雨の方がしっかりと降ってくれてるかなと思ってたんですけども、どうやら、なんかそんなにもやっぱりかかってなかったようで、まあその雨の降り方にもよるんですけども、だそのあたりはしっかり見ながら、土の乾き具合とか、あるいは表面上は濡れてても中がそんなに、染み通ってないことがあるので、まあそういうふうに、でもどうやらですね、葉っぱが黄色いのがあったら、まあ、どうやら水が欲しいんやで、みたいな合図やなってことを今分かってきましたので、まあ、そういうことをしながら、その信号をしっかりとキャッチして世話していきたいかなってふうに思っています。で、このサントリーのミニトマトが順調に今育ってまして、まあ、この間ですね、今日も朝からその、2本仕立てを3本仕立てにしまして、まあ、今後ですね、さらに実がですね、収穫高が増すように育てているみたいな、そんな風にしています。で、同じくその南側のフェンスのところでは、まあ、この間、ホームセンターで、ちょうど、6月の、中頃に、まあ、株の方が、果樹内の方が、22% 引き、まあ、2割引きを超えてきましたので、すだちと、ゆずと、ね、それから金柑、これを買いまして、鉢で植えまして、これもですね、トマトの間、4株トマト、ミニトマト植えてるんですけども、それをですね、トマトとトマトの間に今置いて面倒見てると。これなんでまとめへんかったかって言いますと、まとめとくとですね、もうまさに、アゲハたちは、まあ、こんなええとこないわ、というところで、ガーッと寄ってきて、で、卵を産んで、で、幼虫たちにとっていい餌場になるわ、みたいな感じで来るかな、と。これをですね、まあ、少しでもこのトマトとトマトの間に植えとくと、ちょっと距離もあるし、で、もしかしたらこのトマトの、ちょっと匂いとかも気になるかな、ってことで、まあまあ、ちょっとはマシかな、というところがありましたので、全部まとめて柑橘類を置くのではなくて、ミニトマトとその株の間に柑橘を入れながら、まあ、様子を見ていくかな、というあたりでしています。で、柑橘はですね、やっぱりあったかいところが好きなので、あまり寒くなりますと、まあ非常に良くないと。で、今年がですね、まあ、どういう冬になるのか、まあ、 わからないんですけども。だけども、なんか聞くところによりますと、夏めっちゃ暑くなって、冬はめっちゃ寒くなるってことも聞いてますから。柑橘の場合は、まあ、大体全体的に、マイナス5度以下になると、葉っぱがですね、凍り出して、落ちちゃう場合があるよ、と。で、まあまあ、その、柑橘な、一応常緑っていう形で葉っぱは落ちないというふうになってますので、まあそのあたり、まあちょっと、まあ冬場寒くなってくると中に入れたりしながら様子を見て、まあちょっとやっていかなあかんなってことがありますので、まあ鉢の方がそういう時には加減がいいと、直植えするよりもと。で、さらにですね、まあまあやっぱり鉢の方が、根っこがしっかりと行き渡って、植物の方は根っこがしっかり行き渡って、そして、じゃあ、次の代、自分たちの子供に向けてですね、こう、花咲かせて実ならすかな、みたいなところがありますので、直植えよりも鉢植えの方が果樹は実がなりますので、そういうところで、まあ、今、柑橘の方は、鉢植えで、対処してるかなというところで、ね、こちらの方もまあまあ今、メルカリで買ったやつもまあ今、それもポット内で植えてそのままこう火に照らしながら様子を見てまた鉢に植え替えると思うんですけれども、まだこちらの方はかなり時間がかかるので、まあそのホームセンターで買った方は、追肥苗なのでうまくいけば3年ぐらい経てばもう実ができるということで、まあそれを見越してすだち、ゆず、金柑。まあ、金柑はこちらの方はですね、もう、実をですね、収穫して食べたり、皮ごと食べて美味しいですし、あるいは、金柑でお酒作ることもできますので、まあ、そういう楽しみもあるし、まあ、すだちの方は、もう一番酸っぱいですから、まあ、焼き魚とか、刺身とか、豆腐とか、豆腐、冷ややっことか、あるいは、うどんとか、肉類とか、まあ、そんなんで、酸っぱいのを絞って食べる楽しさ。ゆずの方は、まあ、酸っぱさについては、すだちよりも、まあまあ、劣るんですけれども、まあ、程よい酸っぱさがあって、果汁が多いので、まあ、その果汁を使って、いろいろと、まあ、あれですわ、デザートにもやることができますし、ゆずの皮についても利用できますから、まあそちらの楽しみもありますし。で、あと、まあこっちはメルカリの方で、未生苗で今、小さい株でどんどん育ててるシーカーサーの方も、まあこちらの方も、まあ酸っぱさについては結構すだちと同じぐらいのものがあり、まあお酒のですね、どこに入れても美味しいので、まあこっちのはでもただですね、シーカーサーさすがに沖縄生まれの、まあ苗ということもあり、まあ、その寒さに、まあ、その柑橘の中でも寒さにすごく弱いブルーになってまして、5度を下回るともう枯れてしまうと言われてますから、こいつだけはほんまに注意しなければいけないみたいな。まあ、そんな感じで今注意をしています。さらにですね、この間ちょっと言ってなかったんですけれども、まあ、この間でも、ここで、もう栽培増やすのはやめて、しっかり育てていきますよって言うてたんですけれども、あれからですね、またホームセンターに行っていますと、ある苗が半額になってまして、なんと200円で、まあ、こちらの方は、一応ですね、木ではなくて、まあ、柑橘は木なんですけれども、こちらの方は草に、まあ、相当するやつなんですけど、パッションフルーツ。まあ、まあ、熱帯の果樹なんですけれども、こちらの方が200円で売られてまして、どうしようかなって悩んでたんですけども、そのことをこの間、ののちゃんに話してみましたら、パッションフルーツ私めちゃめちゃ好きやで、ということを言われましたので、いや、ののちゃんが好きって言うんやったら、今年はもうしんどいからやめとくかなと思ってみたけども、じゃあ、一株だけ買ってみて、様子見て、また来年につなげようかなってことで、パッションフルーツを買ってきまして、まあ、本来であれば、まあ、二株から四株ぐらい買って、それで棒を立てて、 で、棚作って育てるのが一番いいんですけれども、まあ、今年はもう実験ということで、その南側の、まあ、フェンス、これの、まあ、言うた東半分は、ブルーベリー、ブラックベリーで、まあ、誘引して伸ばしていき、で、まあ、西半分は、このパッションフルーツで育てながら、結構勢いよく育っていくそうなので、で、今も、もうこの間ちょっと植えたんですけども、しっかりちょっと、成長もしてるやん、みたいな、いうのがあり、これを今ですね、まあ、1メートルぐらい伸ばして、そしてちょっと曲げて、曲げてと言いましても、こちらの方は木じゃなくて、まあ、草ですから。他の柑橘とかブドウよりも、結構、曲げやすいというのがありまして、これをフェンスに、まあ、垂直に近く曲げてみて、まあ、無理しそうやったら、そんなに、斜めに行きますけど、これをまた東の方に横にガーッと伸ばしていって、で、成長部分を切りまして、で、まあ、横の枝を伸ばしていき、そちらの方が花がつくと言われてますので、その花でパッションフルーツ鳴らしていこうかなと。で、パッションフルーツは、なんか、紫の実と黄色の実の2種類ありまして、黄色の実の方は、一つの苗だけで結実しないんですけれども、紫の方は一つのやつだけで結実するということで、まあ、ペルペルの方はその紫の方で、まあ、こちらの方は結構丈夫で、で、しかもその一つで結実するということで、だけれどもですね、自分だけでは受粉できないので、だから、しっかりと、そのおしべの花粉をめしべにやったらなあかんみたいな。で、まあ、筆でやったりする人もいるんですけど、どうやら手でやることもできるので、手でおしべの花粉が外向いてて、内側のめしべにつかないので、それを手でしっかりすくって、めしべの先端につけて、受粉させていくと。そしたら2ヶ月かけて実になって、できるで、みたいなこと言われてまして。まあ、こちらが、まあ、やっぱ実験的にやって、うまくいけば来年からも、拡大してやっていくかなみたいなあたりでしてまして、まあ、南側のフェンスのところではそんな風にして、まあ、ブラックベリー、そして柑橘ね、新たに、パッションフルーツ、このあたりやってまして、あとジャガイモの方も栽培してまして、まあ、ジャガイモが本来であればこちらもですね3月から4月の末にかけて植えて、でもそろそろこの6月末から7月にかけては収穫するってことになってるんですけども、何せペルペルはですね、この値段がめちゃめちゃ安くなって半額になった時に、ホームセンターで買ってきましたので、まあ6月の中頃に植えましたから、まあおそらく8月に入って収穫できるんちゃうかなと。まあ、でも本来ジャガイモっていうのは30度超えますと、もうかなりきついみたいで、枯れ始めて、それで収穫という風になるらしいので、まあまあその様子を見ながらどんだけ大きくなるかわかりませんけれども、まあ今年またこちらの方も実験でどういう風になるかなあたりを見ていきたいかなというところで、ちょっと時間が来たので今日はここで置いときますけれども、まあ今ですね、今年は何と言ってもやっぱこのハーベストフローをしっかりと、まあ整えていきたいかなと。まあもともとペルペルは、ガーデニングが好きだったので、花をこう育てていくっていうのがすごく好きだったので、それをですね、去年から野菜作りに活かし、で今年はですね、果樹栽培にも活かしていき、で、それをこう大きく広げて、ハーベストフローっていうのを今後ですね、大きく一つの柱として進めてきたかなってことで、今こんな風にやってますよってことを言うとあたりで、ここで終わっておきますので、また、来週の放送も楽しみにしておいてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。